高山俊吉気分青信号。
こんにちは。今年も最後になりました。今年は裁判の中でも再審の問題が非常に議論になり、冤罪問題をどうするのだということを論議する、そういうところが非常に多かった年なので、その話を年末の話としてしたいと思います。冤罪というのは罪なき者が罪あると、そう権威を受けて、それを晴らす、その時に使われる言葉です。冤罪、今年はそのことを本当に強く感じさせる年でした。冤罪の被害者を何としても早期に救済しなければいけない、冤罪事件に関する国の責任、裁判所の責任、検察の責任はもう極めて重大であるということを強く感じました。今から40年近く前に福井市で起きた殺人事件の再審がありましたね。名古屋高裁の金沢支部が懲役7年の判決を受けて服役していた前川さんという方に無罪を言い渡しました。判決は捜査の当局の捜査の仕方に根本的な問題があると、関係者から供述を強要して誘導したという、そういう疑いが濃いというふうに言った。前川さんは今60歳になられているそうですが、長くこれを戦って刑を受けたけれども、しかし戦って、そしてついに無罪に至った。この経過をたどると、検察の責任は重大であるということを改めて感じます。最新の手続きの中で、検察官は裁判所、裁判官に求められて、300点近い新しい証拠を出したそうです。300点もの新しい証拠を、いわば隠していたと言ってよい。でそしてその中に、事件当日の目撃証言をした関係者がその日に見ていたという、その放送の番組の内容が、その当日の放送とは実は違う日のものであったという、そういうことを解明した捜査報告書があった。その報告書も隠されていた。で、有罪の根拠になった証言の信用性というものが揺らぐことになった。揺らぐ根拠を検察自身は警察の捜査報告書として手持ちでいた。それをもし出せば、法廷の証言がおかしいということがすぐに分かることだった。つまり証拠隠しが行われていたということですね。で、検察官は一審の時点でそのことを把握していたのだけれども、それを隠し黙って、そして裁判を続けたと。こういう重大な実は裏のことがあった。裏話がある、隠されていた証拠という事実があった。検察はそれを隠して有罪を獲得したということになる。それは公益の代表者としての検察の責任を完全に投げ捨てるものと言わざるを得ない。皆さんご承知の袴田岩尾さんが再審で無罪になった事件などがあります。再審の段階になってから提出された証拠が、もしその前に出されていれば有罪にならなかったであろうと思われるものがある。しかしそれは何らかの偶然の事情で登場し、解明されたということによって、それで辛くも死刑台に行かないで済むという、そういうことになるという話だった。古く遡れば、松川事件という列車転覆事件でも 検察は証拠を隠していた。そして多数の死刑判決が出されている事件が松川事件の特徴だった。でそれも偶然の事情といいますか、隠されていたものが表に出てくることになったことによって無罪に至ったという、その辛くも無罪、偶然の無罪、稀有の無罪いうことになるわけです。まあ恐るべきこの国のこの冤罪裁判構造ということをつくづく私は感じます。そう、冤罪事件、無罪事件といえば、違法捜査の判決で無罪になったということで、再審無罪の事件が今年はもう一つ重要な局面を迎えた、元看護助手の西山美香さんという女性の事件がありましたね。これは2003年に東近江市の古都記念病院という病院で2003年に亡くなった患者さんへの殺人罪という疑いで、結局前川さんと同じように服役をし、その過程でしかし納得ができないということを思い続け言い続けて、そして裁判をやり直す再審を請求し無罪が確定したという方でした。納得ができないこの警察の捜査に対して、責任を追及するという賠償請求事件、国家賠償請求事件といいますが、滋賀県に対してこれを求めた訴訟で、県は警察の捜査が違法だったというその認定をした大津地裁の判決を受け入れて控訴を断念すると、賠償責任を認めるということになったという話が7月報道されたのは皆さんもご記憶かと思います。これも再審無罪冤罪事件でした。さて、それらの経過を経て今法制審議会、法務省の法務大臣の諮問機関である法制審議会で再審制度の見直しに向けた議論が行われています。証拠を隠すな、証拠を開示せよという要求をする弁護士の委員の強い主張に対して、裁判所も検察庁も極めて、及び腰というよりもそれに対して反発して、そしてそれは検察官の行動の自由を束縛するものだということで反論しているという異様な展開になっています。再審が開始されるまでに検察官がこれに抵抗する姿というのは、私たちはこのずっと長く見せつけられて問題が多い、重大な問題だという感じを持ってきましたけれども、今検察官と、そしてそれを応援する形での裁判所の姿勢が再審の門を多少とも広げるということに対する必要な抵抗という形で行われています。これも私は許すことができない暴挙だと、こういう態度を取ること自体の中に反国民の要求に対して反発をする間違った姿勢が強くにじみ出ているというふうに思う次第です。司法が病んでいる、この国の司法が基本のところで、病んでいるということを強く感じないわけにはいきません。多くの人々の真実を追求するということがどんなに重要なことか、人権侵害をなくする道筋かということの声を一層上げて、検察庁、そして、最高裁などの姿勢を直させていかなければいけないというふうに強く思います。皆さんのご意見も伺いたいというふうに思います。さあ、来年はより良いお話ができて、さあ日本の司法も少し良い方向に向かうというような光が見えるということを祈らざるを得ません。皆さんと共にそういう状況に向けて歩んでいくということになれば良いなと というふうに思います。今年1年どうもありがとうございました。また来年お会いしましょう。